ここからは酒井と
合田が見たい聞きたいこれが知りたいをお送りします。
さて本日はゲストに株式会社波東防災の波東隆太さんにお越しいただきました。今日は防災コンサルタントとしての日頃の業務についていろいろお聞きしていきたいと思います。波東さん本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それではまず株式会社波東防災がどのような業務をしているのか教えていただけますか。
はい、波東です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今ご紹介いただきましたにの防災ということですけれども、はい、防災と一言で言いましてもいろいろな分野がありますね。防災用品を販売しているの小売店さんやメーカーからの防災学、建築や広告や気象などを含めたそうしたものを研究している大学の先生や専門家などさまざまな方いらっしゃいますけれども、その中で当社は各の企業様や団体さん向けのコンプライアンスに特化した消防防災の法定点検、これに付随するコンサルタントを行っております。ちょっと難しいかと思いますので、具体的にお伝えさせていただきますと、消防法という法律がありまして、それに関するものとして消防設備点検、そして防火対象物点検、そして防災管理点検があります。そして近い法律での建築基準法、お聞きになった方もおられると思うんですが、これに関するものとして特殊建築物調査、あるいは建築設備検査があります。多くの企業様は消防や防災対策を行っていらっしゃると思うんですね。でもその対策が関連する法律の問題のないものとする、そうしたお手伝いをさせていただいていると思っていただくと分かりやすいのではないかなと、思っています。
なるほど。そうですかね。
せっかくの、防災対策を行っても法律に即していないと、社会的には認められないというものになってしまったり、あるいは防災対策をいろいろやりたいと思ってても、最低限しなければならないこと、あるいは何を最優先しなければならないかということが明白になりますので、防災対策が行いやすくなるという、そうしたメリットがあります。ですから余計な時間やお金や労力をかけずに本当に必要なものを行っていただく、そうしたお手伝いができればと思ってこのお仕事をさせていただいております。
そうですね、まさに防災のスペシャリストっていう感じですね。そうですね。あと、防災コンサルタントとしてのお仕事なんですけれども、具体的にどのようなことをしているのですかね。
はい、先ほどお伝えさせていただきましたように、基本的には先ほど述べたの法定点検に付随するコンサルタントということで、各企業様や団体様に行わせていただいています。コンサルタントのみでも受け負っておりますけれども、内容はお客様によってのご希望により多岐にわたります。例えば、消防や防災計画の、立案とあるいは改善のご提案させていただいたり、あるいは災害備蓄品の販売やあるいは管理の方法をお伝えさせていただいたり、また防災訓練の、立案や、立ち会いや公表などをさせていただいております。防災講演の実施などもそれに含まれますかね。あるいは各企業様には所轄の消防署から時々の立ち入り検査結果通知書というものが送られてくることがあるんですけれども、それに対する対応などもこのコンサルタントとしてさせていただいております。
なるほどね。でどのようなところからどのような内容の依頼や相談が多いですか。
そうですね、最近は防災訓練がマンネリ化してます。なんとかしたいんですけども、アドバイスやあるいは公表していただけませんかっていうお依頼が結構たくさんあります。そうした要望は大手大学様とかあるいは病院様であったりとか、行政様からもいただいております。当社のアドバイスというのは防災というと防災設備とか備蓄品などを思い浮かべる方も多いと思うんですけども、それだけでなくて、そうしたものの使用方法とかのマニュアルに関するもの、あるいは自衛消防組織やあるいは先ほど述べたコンプライアンスなどを含めてのトータル的にアドバイスさせていただくことができておりまして、おかげさまでのご好評いただいております。
素晴らしいですね。防災に関しては私たちも過去の災害を意識して参考にしていきたいと思いますが、一般の家庭では どのような備えをしておいたらよいですか？
はい、そうですね、先ほどから各企業様とか団体さん向けにコンサルタントさせていただいてますとお伝えさせていただいていますけれども、
はい、
各家庭の防災対策の延長が会社での防災対策につながっていると言っても過言ではないというふうに思います。
はい、
逆に言うならばそれぞれの家庭で防災対策ができていなければ会社での防災対策の効果は半減してしまうという、そういうふうに思っていただいたら結構かと思います。
はい、
具体的にはいろいろあるかと思うんですけれども、4つの点だけお伝えすると、はい、まずの整理整頓をしていただくこと、これはお金もかからずにできますので、ぜひしていただきたいと思いますね。あとはぜひの家具の転倒防止対策、
家具の転倒防止対策、
阪神大震災の時のも、そうした家具などで亡くなられ倒れてきて亡くなられた方もたくさんおられました。あと備蓄品はローリングストックって言いまして、日頃使っていらっしゃるものにプラスアルファして蓄えて、それで使っていただくことをお勧めしております。あとはぜひの家族会議していただきたいと思います。
いいですね。
簡単な事柄として、家族の携帯電話、携帯電話の番号を携帯電話を見ずに言えるように、最低限それをぜひしていただきたいと思いますね。もう少しちょっと具体的にお話しさせていただきたいと思いますけども、
ね、
例えば整理整頓に関してなんですけども、ぜひともまずの二方向避難の確保をお勧めしています。各のご自宅でしたら、メインとなる玄関と、もし勝手口になるならばどちらからも出ることができるように整理整頓をしていただくこと、あと地震の時に倒れてくることもありますから、火器周辺、コンロ周りに倒れやすいものを置かないように整理整頓していただく、これはぜひともやっていただきたいと思いますね。で、家具の転倒防止も、考えたら全部しないといけないのかと思ってしまう方も多いと思うんですが、ぜひのポイントを決めてやっていただいたらいいと思います。
はい、
例えば皆さんはどの辺をされていらっしゃるでしょうかね。
寝ているときは自分が寝ているのでベッドの近くに水とかね、そういうものを置いてますね。
なるほどね。
でも地震とかもしありましたら、いつどこで起きるかわからないので、家庭ではね、1階2階あちこちに水とか何か置いてます。
はい、そうですよね。おっしゃる通り、まず寝室は倒れてこないように、物を固定するか、あるいは倒れてきやすいものはもう置かないと思っていただいた方がいいと思います。先ほど出た水などもぜひ備蓄していただきたいんですけれども、先ほどお伝えしたローリングストックですね、例えばペットボトルの水をワンケース毎回買っていらっしゃる方がおられるとしたら、ぜひとも2ケース買うようなお勧めしています。
そうですか。
でなぜかというと、1ケースがなくなったらもう1ケース補充する、そうしますと必ず自宅には1ケースの水が必ず置いてあることになる。備蓄ってあえて思わなくても、自然の普通の生活の中で備蓄していることになるんですね。ぜひともそういった形で、自然な形で防災対策をしていただけたらなと思っております。
はい、わかりました。
ありがとうございます。
郷田と酒井がお届けしている見たい聞きたいこれが知りたいのコーナー、本日のゲストお迎えしている株式会社波東防災の波東隆太さんから後半もまだまだお話を伺っていきたいと思います。